バボ
ーターボーのまちづくりハッピーレディオ。
マーボーこと野葉正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めまーす。
はい、はい、私今日ね、もう真っさらのね、真っ白の髪です。
真っ白の髪ですね、うん、ゲストさん初めて、今日今
僕は今日初めて会いました。
初めて会いました。いいですね、
真っ白の状態。
僕もですね、最近お友達になったんですけど、うん、なかなか楽しい方を連れてきてですね、また素敵なんですよ。
また引っ掛けてきたでしょ
う。引っ掛けてきた、はい、本当に
どこで引っ掛かったんでしょうか。はい、
まあ、はい、街づくり系ですよ。街づくり系をやってるって、まあ前からお名前は本当に存じ上げていたんですけど、はい、うん、今日はですね、社会人落語家の方を、うん、お呼びしてますので、うん、名前はもうこれ一回しか言いませんが、香里さんという方を呼んでるんですけど、
うん、
今日は芸名で通していただきたいと思いますので、酒井屋ハーレーさんをお招きしました。
はい、イエーイ、どうもー、てけてんてんてんてん、
お囃子がね、
どんどん。はじめまして、酒井屋ハーレーです。どうぞよろしくお願いします。は
い、よろしくお願いします。
はい、いいですね、勢いがね。
うん、ハーレーさんも最初に言っておきますけど、うん、ちょっと前に、FM 那覇でラジオ番組をお持ちになって。
なるほど。もう皆さんの方がご存知です
よ。そうそう、僕らよりベテランかもしれない。
バブル。あ、なるほど。
じゃあ、ハーレーさん、無茶ぶり、まず第一弾、うん、
はい、
自己紹介は自分でやっていただくという、
自分で、
はい、何の打ち合わせもなく今喋ってます。
そうですよね。まあ、いい声のお二人から始まって、私、酒井ハーレーと申します。大阪出身で、うん、大阪で小学校の教諭をしておりまして、うん、落語をその時に始めて、うん、今で17年ぐらい落語をやっております。
17年か、
17年、
すごいね、すごいね、はい、
で沖縄に引っ越してきて今7年経ったところでございまして、うんうんうんうん、で、FM 那覇さんでも、落語会をさせていただいて。
ああ、やってますね。沖江通り落語会とかね。
はい、間もなく沖江通りで落語会があるんですよね。うん、
はい、あ、また、今年も、
はい。今年はいつかな、今年はいつかな、
いつかな、もうみんな楽しみにしてるからね。
はい、今年はね、8月の19日から8月の25日。
25日
ね。
約1週間、ね。
その1週間なんですが、はい、FM 那覇の日付はまだ決まってないので、
なるほど、
今日、日程だけがまだ公表されたところで、うん、メンバーが今少し確定したところなんですけど。
うんうん、昔はパラパラとしか社会人落語家なかったいなかったね。今もポッサーみたいなワンサカいますからね。
そう、ワンサカいるんですよ。大人の習い事で落語をやってらっしゃる方が多くって、
う
ん、
大人の習い事ですか。
そう、今流行ってる大人の習い事、
習い事、
う
ん、
落語、
落語、
英語、
英語、まあ英語入ってるのね、
はいはい、ね、英語はそうなんですけど、大阪では英語で落語をやってるチームがあるので、
あら、
はい、そこにもちょっと今呼ばれてるんですけど、またちょっとね、英語で落語をするっていうのはちょっと笑いが違うくて難しいんですよね。なんか日本人の英語がわかる人向けの英語落語。うん、を基本的に。
なるほどね。
ハライチューの This is the Pen。
あ、そんな感じです。
そういう世界だね。
そうそう。だから、日本語で、日本人で、英語を学んで、英語少し分かりますよっていう人向けの、英語落語、うんうん、英語の勉強を兼ねた落語会を、うん、はい、時々開催してるようで、うん、この間それを見学に行ってきたんですけど。
う
ん、
面白かったですか？
笑いますか？
まあまあまあまあ。うん、まあまあまあ、はいはい、うん。そうですね、うん。
いや、落語ね、我々のこの、ほら、番組でも、
はいはい。
まあ、一回ね、落語の方
呼んで。沖楽亭観光さんを。
沖楽亭観光さんね、
はい、同じ一門らしいです、
ね。同じ一門です。はい。私たち今、うん。はい。
なるほど。
沖楽亭観光さん、沖楽亭大光さん、沖楽亭水光さん。なんてこったいさん。
なんてこったいさん。
で、私、酒井屋ハーレー。で、謎かけのケイシーさん。
ケイシーさん。はい。
あ、この。謎かけのね、
はい、ケイシーさんもね、はい、番組持ってますからね。
う
ん、
そうそうですね。うん、このまあ一応6名が主で動いてて、それにまあいろんな方が時々参加してくださるっていう形
で、ね、そういう分厚い層があるわけですね。
そうなんです。重鎮がいっぱいいるのでね、私みたいなペーペーではちょっとなかなか沖縄では入ってこれない感じ
です。ハレさんでペーペーなんだ。
そうなんです。
17年やってペーペー、
17年やってペーペー。
あ、でも沖縄で落語をまたする機会が来るとは思ってなくて、
はいはい、
6年ぐらい前に、うん、たまたま銀行に入金に行ったときに、たまたまお店の入金に行ったときに、 あれ落語やってるってなって。で、その時が、その、うまんちゅう、沖江通りであるうまんちゅう落語祭りの、第1回目の、
第1回目の、
初日の、その開会式した後が、沖縄銀行さんだったんですよね。
なるほど。
そう、それで、って見てたら、NHK の取材が来てて。
来て。
で、私は落語に出てないけど、番組の取材で出たみたいなね。
なるほど。
なんてこったみたいな感じですけど。
これは呼んでるというふうに思っちゃったからね。
そう。みんなが NHK 見て出てたよ、みたいな。あんた落語もやってたのみたいな感じになったんですけど、いや、私落語やってないけど、落語のお客さんとしてインタビュー受けて、落語家より目立ってしまったみたいな。
なるほど。
ってことがありました、第1回目の。
これはね、やっぱりこう、会うべきしてあった。
会うべきして
あったんですけどね。
それで
偶然は必然だったっていうやつですね。
そう、その時にラジオ番組、別の人のラジオ番組出てたんですよ、私。
ああ、なるほど。
そうそうそう。それで、その時に、落語やってるんだったらご紹介しますって言って紹介していただいたのが、このお気楽亭さんたちなんですよね。
でもその時で、すでにもう10年以上のキャリアが、実はあったってことですね。
実はね。だけど、そんな、ね、普段学校の先生してるので、そんなに、する回数も少ないですし、福祉施設にお邪魔してたり、小学生相手に、落語したりとかしてましたけど、はい。
いいですね。
いいね、落語ね。
今日はですね。
大人の教養か。
ぜひ一席、やっていただきたい。
楽しみです。
で、僕らちょっと時間配分が下手くそなので、先に、ハーレーさんの、ゲストに一曲選んでもらうんですけど、その曲を先に紹介していいですか？
はいはい。
はい。私が紹介しますか、
はい、お願いします。
あ、私ね、お客さん、私のね、ファンのお客さんが、もうぜひこの曲を、ハレさん出るんだったら僕の代わりにこれをリクエストしてくれと。ね。こうちゃん、かけますよ。聞いといてくださいね。
こうちゃん、
聞いてるかい？こうちゃん、洋楽ファンだから、もう70年代、80年代、詳しすぎて、いろんな人の誕生日まで言えるぐらい詳しいんですよね。
ああ、その人が選んだ一曲だからね。
そう、これが一番だと一曲、選びにくいけどと三曲送ってきたんですけど、一曲だって言ってるだろうって言って、まあ、結局一曲なんです。
はい。
便器ではありません。
うん、はい。
ね。トト。
トトね。
TOTO のトト。あ、でもこれ便器から取ったらしいですね。
あ、そうなんですか？
うん。トリビアじゃない？
で。
東洋陶器のトトの普通の便器あるじゃないですか。あれを見て、ほら、あちこちトトって書いてるなっていうところから、このミュージシャンはトトという名前をつけたと。
そうなんだ。
これはこの、こうちゃんが教えてくれました。多分合ってると思います。
さすがこうちゃん。
さすがこうちゃんね。では、
はい。
曲。
はい。
このこうちゃんの一押しです、
はい、
グッバイエリノア、どうぞ。
ハーレーさん、もう一回曲名をお願いします。
はい、トトのグッバイエリノアでした。
激しいね、激しかった。
トトはやっぱりね、80年代も、70年代終わりぐらいからね。
そうですね、
スーパーミュージシャンの集まりだから、
ね、そうですね、スタジオミュージシャン
ね、めっちゃうまい、
さすが、
さすがです。
こうちゃん。
こうちゃん。
ね、そう、こうちゃん。ありがとう、こうちゃん。聞いてると思うよ。こうちゃん。
では、
はい。
もう、ゲストの選曲も聞いたところで、
はい、
早速ですけど、
うん、
というか、今やっとかないと、
うん、
番組がダラダラして、やるチャンスが、もしかしたら、ね、なくなっちゃうので。
時間があるときや
ったら。そうそう、すいません。ハーレーさん、じゃあ、
一席。
今日の一席をよろしくお願いします。
はい。どうも、坂井ハーレーでーす。どうぞよろしくお願いしまーす。知ったかしてることってよくあると思うんですよね。それを言え、なかなか言えない。ね、今日は、そんなお話を聞いてもらおうと思っています。こんにちは、こんにちは、これを履いてありますか？こんにちは。ああ、誰かと思ったら、お梅ちゃんやないの。ちょうど暇やから本でも読もうかなと思ってたとこやね。まあ、お入り。あ、すまへん。これは。走ってきたんですけど。あ、すまへん。あのね、うちのお花のことなんですけど。あら、お花ちゃん元気にしてるの？あ、そうなんです。お花ね、今お屋敷に出入りさせてもらってて。それでね、何やったかな、 100人一首っていう遊び教えてもうてるんです。あんたそれ言うんやったら、100人一首と言うんやで。あ、そうそう、それでした、それでした。でね、帰ってくるなりね、お母ちゃんこの意味教えて、言うから、あ、お母ちゃん今回覧板持っていくとこやから、ちょっと待っとき、言うて来て、ご両班に教えてもらおうと思って来たんですね。ああ、そうか。で、どんな話や。それがですね、何やったかな。チワワ振る、ポチも振る振る、タマも振る。有馬温泉の炭酸みたいな話でして、はあ、もうそれを言うんやったら、千早降る神をも聞かず立つ田川、からくれないに水くくるとは、有馬の成平の有名な歌やな。あ、そんなんでした、そんなんでした。この意味教えてくれまっか。あ、ごめん、今から出かけるとこやったんや。だからまた今度な。ちょっと待ってください。さっき、暇やから本でも読もうかな、思ってる言うてましたやんか。ああ、もう急に用事思い出したんや。ほんまは意味知らんのちゃいます。いや、意味は知ってるよ。もちろん。何でも知ってるよ。ご両班ほんま知らんでっしゃろ。そんなことあるわけないじゃない。何を言うのよ。ほなら、早巻きで意味教えておくんなはれ。え？意味か？ちはやふる、神よも聞かず、と来たら、立田川やな。からくれないに水くぐる、と来たら、とは。な、有原成平の有名な歌やな。それは分かってまんねん。意味教えておくんなら意味。だから、ちはやふる、神よも聞かず、立田川、神の句やな。な、下の句が、からくれないに水くぐる、とは。有原成平やな。ですから、それは分かってまんねん。意味教えておくんなあれ。意味か。じゃあ、あんたこの竜田川って何やと思うの？竜田川言うぐらいですから、川の名前でっか。はあ、もうこれを聞いただけで、教養のなさが分かる。竜田川言っても川やないの。え、川やないんでっか。ほんなんなんでねん。何にしよう。よ、立田川。よ、立田川。相撲取りでっか。そうやん、相撲取りよ。相撲取りでっか。そうそう、この立田川な。相撲一生懸命するためにな、立ちもんしたんや。え、お茶立ちとか塩立ちですか。あんたそんなんは知ってんねんな。お、相撲取りが塩立ちなんかしてみ。何巻くんや。白いもんじゃ、砂糖、そんなん巻いてる場合じゃない。塩巻かなあかんが、塩立ち、お茶立ちはでけへんねや。だから、その代わりにな、お酒と女を立ったんや。へえ。でな、すくすくと、昇進していってな、大関まで登り詰めたんや。なあ、そしたら谷町が、もうそろそろええやろう、立田がはん、言うてな、谷町。ね、昔の遊郭へ連れてったんや。そこへ絶世の美女と呼ばれるおいらんがおってな、この名前がちはやって言うんや。な、このちはやに申し込んだけどな、付き合ってくれ言って申し込んだけどな、ちはやの言うにはな、あちきは、話し方と、落語、話し方と、失礼しました。あちきは、話し方と、相撲は嫌でありんす、言って断ったんやな。あ、こらあかん、言って他誰かおらんかな、ったこの千早の、妹の、神よっていうのにな、今度はな、交際を申し込んだんや。そしたらこの神よは言うことを聞かんとな、お姉様が嫌なのはあちきも嫌でありんす、言うて断ったんやな。これで、千早降る、神をも聞かず、立田川とこうなるんやな。え、これ歌の説明やったんでっか。そう。な、これ神の子教えたったからな、もう帰り。な、あとは自分で考え。ちょ、待ってください。いや、娘に教えなあかんですね。神の子やったら下の子もついでに教えておくなれ。あんたはもうすぐ誰でも教えてもらえると思って、ほんまにもう。これでな、二人に振られた立田川な、ぷいっともう相撲取りをやめてな、豆腐屋になったんや。ちょっと待ってくれ。大関まで登り詰めといて、豆腐屋になるってそんな無茶な。 あ、実家が豆腐屋やったんや。あ、それならわかりますわ。へえ。そう、それでな、ある日、この豆腐屋、あ、豆腐屋、これから精進します、言って一生懸命働いとったわな。そら、とある日、前を、髪はザンバラ、色は白く、華奢で棒につかまって今にも倒れそうなぐらいの、女小敷がこの豆腐屋に来て、はぁ、一週間以上何も食べていません。何かお恵みを、ってか細い声で言うたわな。そしたら心優しき、竜田川、お殻の中に手を突っ込んで、これでもって差し出す。差し出そうとする、受け取ろうとする。互いに見交わす顔と顔、ベンベン。はぁ、あ。ところで、この女小敷誰やと思う？え？女小敷誰やと思うっておっしゃいますけど、まだ登場人物、女二人しか出てきてませんけど。そう。誰やと思う？千早でっか。ピンポン。ピンポンって、そう。これが、千早の慣れの果てや。ちょ、待ってください。絶世の美女、おいらんでっせ。これが、二年もせんうちに、小敷って、そんなんな、古事記から絶世の美女おいらんになろうと思ったら難しいけどな、おいらんからな、女古事記なんかいつでもなれるんや。あんたなんか今からでもな、女古事記になれるわ。そんなひどいこと言わんでもよろしいやろ。でな、千早太夫、このおからを、あん時の、千早太夫やないか、言って竜田川な、このおからをな、お前にあるおからはない、言って、バーン投げたんや。これでからくれないってなるやな。なんか無茶な気がしますけど。バーンってからくれない言うて、この勢い余ってこの女小敷風で吹っ飛んで、よろ言うて店の前の井戸の中にポチャーンって落ちたんやな。で、これで死んでしもたんや。これで水くるとはと、こうなる。え、ほんなら、井戸に落ちて、その後ドロドロ言って、1から、2から、3から、4から、5から、おから、言って、鉄さん殿の恨み、言って、怪談話始まるんでっか。そんなん始まれへんけどな、これで終わりや。え、これで終わりって、ちょっと待ってください。これで終わりって、井戸に入ったんやったら水くぐる、もしくは水くぐりに蹴りで終わりじゃないんですか。もうこれで終わりや。いやいや、おかしいですよ。とはって何ですか？とはとは。とはか？とはぐらい負けときや。負けられまへん。とはとはなんでねん。とはとは。とはか？とはとはな。とはとはなんでねん。千早の本名やったんや。ありがとうございました。
いや、
すいません、ちょっと緊張してしまいました。
突然ね、
ちょっと、
ね、いきなりお願いしてるからね。
リアル感があって、楽しいです。
なんかマイクから外れてしまったら聞こえなくなるから、ここで行かなきゃいけないし、右と左向きにくいし、なんかちょっと ね、ちょっと今度。
でもね、あれだ、やっぱ本場のさ、大阪のさ、言葉があるからさ、いいよね。
そうですか、ありがとう。
落語って言ったらごめんなさい、江戸の落語でね、
そうです
ね、ベラメみたいな感じだけど、確かに上方落語ってあるもんね、
うん、そうです、江戸と上方で、上方は、ね、暇を持て余せしまうとみんな帰っちゃうので、暇にさせないように引っ張っとかない、バナナの叩き売りみたいなもんなんです
よ、ね、なるほどね、
上方はね、
畳みかけるわけですね、
そう、
上方の落語ってほら、なんか机みたいなのにさ、座ってさ、パンパンパン叩けないです
よ、ね、ああ、小拍子使うのも、
ね、
あ、はいはい、うん、あ、時々起こしとかないとみんな寝てしまう、そうそう、時々みんな起こさないといけないんです。
ちなみに今の演目は何という演目なんですか？
今の、ちはやふるという演目です。はい。
これは、いわゆる、オリジナルではないですよね。
あ、オリジナルじゃないです。古典の、うん、
ね、
はい、
あ。なるほど。知ったかぶりする。
そうそうそうです。
はい、こう、ね、なんていうんですか、江戸で言うとさ、うん、なんかそういう、大家さんみたいな。
あ、そうですよね。
そういう感じだね。
そうそうです。
大家さんみたいなね、知ったかぶりしてね。うん、でも見事にね、もう、うん、得じゃない、ね、でここで拍手だよね、
拍手で、
ありがとうございます、
とはをどう、 聞くかっていうのはね、それが本名だったっていう、
ね、ちはやが源氏名です、
うん、なるほどなるほど、うん、オイランも出てくるし、うん、なかなかあれですよね、
うん、あのあれですよね、本当は恋の歌なんですよね、ちはや風。
あ、そうなの、
うん、
あ、知らなかった、
もう秘めた思いの
100人1首、
一、
うん、首だ
っ
け、一首、はい、100人一首なんで、俺はの知識はね、
うん、俺も100人一首知ってるわけじゃないですか、ちはやふるっていう映画で見て、
あ、そうそうそう、
知っただけなんですよ、
恋文なんです、
ね、そうね、
これはあの川のね、水面に映る、うん、こうもみじの様子がまるでこう川を染めたようなっていうところから、う
ん、
あ、
そんな綺麗な歌だった
んですね、そうなんです、竜田川振られてる場合じゃないんですよ。本当に竜田川は竜田川なんです、
うん、あ、相撲取りではないんですよ、
相撲取りではないんですよ、そうそうそう、
ね、
そう、そうなんです、
相撲取りで行っちゃうところから、まあ、間違い始まっちゃうね、
そうなんです、何にしよう言ってましたからね、
なるほどね、あ、
何席ぐらい、
そう、
あの、
う
ん、持ちネタっていうのは、
うんうん、持ちネタはまあで今できるとすれば15億ぐらい、
ね、うん、すごい、
すごい、
すごいですね、
いや、そんな、うん、
観光はこんなにできないと思いますよ、
これね、
うん、あの怪談話とかもできたりする、
怪談話もします、はい、夏には、
うん、夏には、
はい、
そうですよね、多分夏の怪談話みたいな回もやってましたよね、
そうなん
です、うん、あとなんか冬の寒いとか言いながら食べるようなふぐ鍋だとかそういうのあるんですけど、沖縄でする機会がないまま、去年ぐらい急に寒かったので、ここでしかやるときはないと思ってやりましたけど、もう寒いことが少ないので、こうなんか臨場感がないというか、暑いしかき氷食べてる時代にね、鍋をつつくなんていう、そうそうそう、余計暑いわって言われて、
でも落語家が蕎麦食うときとかさ、まあ、うん、特に一番あれはほら、とっくりからさ、うん、お酒飲むとき、うん、ほんとうまそう飲むよね。
本当ですよね、明治の人
たち、ね。ほんと飲んでんじゃねえかっていうぐらいの感じがするよね。
ね、う
ん、
そうですね。うん、
やっぱり相当、まあ、飲んでないとあれはできないよね。
いや、でも、下戸のね、プロの方がね、
う
ん、お酒のネタばっかりしてる人、あの人一滴も飲みませんっていうのよく、よくいらっしゃいます。
面白い。
で、こう、いっぱいいっぱい飲んでるとさ、酔っ払ってくる感じもさ、うん、なんかね、うん、本当に、あれだよね、うん。これ、子供たち喜びます？まあ、この落語は。
落語喜びますね。小学校の教科書に、ジュゲムだとか載ってるんですよね。まんじゅう怖いだとか、うんうん。私は小学校の先生の時には、よく動物園とか。まんじゅう怖い、ジュゲム、うん
うん、動物園という演目もあるの？
あります、
う
ん、虎が死んでね、うん、どうしよう、ちょっと虎は死しても川残すっていうから、うん、川ビーって吐いて中に人入ってうろうろしてたらわからんのちゃうか言ってね、うん、誰か入るやつおらんかって、そんなんいませんでって言ったら、なんかおったわみたいな感じでその人がやるわけですよ。で、うわ楽勝、こんなんで1日3万とかもらえるとか、うん、お前楽勝やな、ヒヒとか言ってやってたら、うん、じゃあ今から猛獣ショー始めますってアナウンスがあるんですよ。変で自分の檻の中にライオンを放ち入れられるわけです。ライオンと虎の死闘激闘って、そんなん3万円で命がけやんか、
聞いてないよ俺って
。聞いてないよってなるんですけど、ライオンが耳元へ来て、安心せ、わしも3万円で雇われてる。お前も中は人間かっていう、ね、そういう動物園が、ね、
小学生に受けそう。
これ面白いね。
そう、だから遠足に動物園に行く前に、この動物園の話をしたんですよ。うん、じゃあ子供たち何を一生懸命見てんのかなと思ったら、ファスナーがあるかどうか探して、本物か見てた。マジか、可愛いなと思って、1年生、2年生だと、本物じゃないかもしれないと思って、
ね、ペンギンどうやって入るのこの小さいのにって悩んだりしちゃってね。
ハーレーさんがこの落語を始めたところをちょっと聞きたいんですけど、はい、それはもう一曲挟んでからやりましょうね。あの今日ターボはですね、うん、あのまあ、ついに入ってるといったところで、うん、ちょっと雨の歌を持ってきました、うん、杉正道で、うん、バカンスはいつもレインです。おはい、杉正道でバカンスはいつもレインでした。
ああいいですね、
うん、懐かしいでしょ、
うん、初めて聞きました。
ありがとうございます。
いえだね、
あのいわゆるあのシティポップってやつです、
ね、ああそうですね、今のあれだね、う
ん、ではハーレーさん、
はい、
あの、うん、まあ落語家を 目指したというか、落語をやり始めたというか。
なるほど、
うん。あ、そうなんですね。私ね、小学校の先生してた時に、隣のクラスの女性の先生が、落語を習っていたんですね。師匠についていたんですね。大人のお稽古ごとで、はい、そうそうそうですね。
それ師匠って、まあ、いわゆるプロの落語家。
そうなんです。元桂一門の、はい、桂米朝一門にいたんですが、あの桂南尺という名前だったんですけど、会社を継ぐか落語をプロの落語で行くかで会社を継いだみたいで、うん、そしたら桂はもう名乗れないんですよね、プロじゃなくなった場合、うん、
なるほど、
なので雀屋俊介と、はい、この師匠はもう2年前に亡くなられたんですけど、うん、この師匠に隣のがクラスの先生がねついてらっしゃったので、私はそのお手伝いによく行ってたんですね、
うん、
そしてその後打ち上げがあって、その飲み会で、へえ、私も落語したくなりましたって言ったら、うん、おお前も弟子にしてやるぞ、え、弟子にしてくれるんですかって、その勢いで弟子になりました。
そんなものいいんですか。
もういいみたいです。
いいと思う
んです。
なんかあの映画とかで見るのはさ、落語家にね、うん、弟子にしてくれたけどさ、うんうん、お前やらねえとか言ってさ、うん、あの門の前でさ、ずっとこうで雨の日もずっと立って、うん、あやってやるよとかさ、うん、そう難しいのかなと思って、
う
ん、
違う
の、
その
飲み会でこう、ね、こういうキャピキャピな感じで OK なんですか、
ね、いいみたいです、ね、おいいぞって言ってましたね。
いいぞって言ってました。
ハゲツルピンのおじさんでしたけど。
あ、そうなんだ。
これ師匠、大人の習い事みたいな感じで言ってますけど、それでも一つ目二つ目とかってあったりするんですか。そういうのはさすがにないんですか。い
や、もう私たちはもうサークルみたいなもんですね。あのでも師匠はちょっと厳しい感、厳しいというか、まあ、落語がとっても好きな師匠だったので、
うん、
師匠の落語をいくつかまず聞いて、うん、どうだこの話が、どの話が好きかとみたいなのから始まって、うんうん、で、はい、じゃあお前今日練習してきたのはい、どうぞやれみたいな、
うんうん、
でやる、なんかこうした方がいいとか言って指導を受けるんですよね、うん、じゃあまあその辺でって言って、その後飲み会が始まるみたいな、
あ、飲み会で、
うん、飲み会しながら師匠はずっとボケてるんですよね、
あ、
アルツハイマーの方じゃないですよ。あの大阪なので、師匠がずっと笑かしてるんですけど、師匠今のあんま面白くないっすとか言いながら、どっちが師匠か分かんなくなる。飲み会始まったら、師匠今のはもう一つでしたって言って、あまり意味分かんない。
そうかーみたいな。
そうかー、ほな、こっちの方がええか、ちょっともう一回聞いとけとか言って、そんな感じです。でもその師匠はすごい人で、ね、あの、お友達が、桂雑魚場さん。で、後輩に桂ジャクジャクさんとか、桂南光さん、南ジャクなので、そう、がいらっしゃって、こう落語会とかに出ていらっしゃいました。ジャクジャクさんとか。
う
わ、すごいと思って見てたんですけど、そう。このいろんな落語会にプロの方がずっといらっしゃって、そのお茶子、ナビラを返したり座布団を、その前の方の前座の方でいつも出させてもらってて、私が、うん、はいはい、そうなんです。
講座も上がったことあると。
講座にも出させてもらってたんですよね。
すごいな。
うん。で、いつも師匠が言ってたのはね、お客を呼ぶのは、こういう私たちみたいな素人のファンが、地元のファンが、うん、お客として来てくれるんだよっていつも言ってました。俺らプロだけでは落語は広まらないと。なんか私のなんかもう学芸会みたいになってますけど、うん、私の母関係とか、うん、同級生とか、うん、落語始めてみますみたいな人たちが来てくれる。うんうん、だからこれがお客さんを呼んでるってことで、うん、落語面白いんだねってなれば、広めるにはこういう人たちをちょこっと出して、うん、広めることが大事なんだよっていつも言ってくれて、うん、いいんだよ失敗してもやれやれとか言ってやらせてくれて、
うん
うん、ありがたい機会でしたね、うん、
落語の練習ってね、僕どうやってやるのかなっていうふうに、あ、だってね、まずストーリーを覚えなくちゃいけないし、それをこの役になりきってさ、うん、やったりとかするわけだけど、
うんうん、
ね、
昔は口移しなので、師匠がやってるのをこうやって聞いて覚えて、みたいなのが。
全く真似してやる、
うん。ですけど、私はこうメモを取れって師匠がいつも言って。
うん、
書き残せ。
書き残せ、
うん、うん。今字が書けるんだから、うん、字でこの文章を、こんな内容だっていうのを手で書いて、それで覚えて、しばらく経ったら忘れると。だから見直すためのノートをずっと作れと師匠に。
なるほど。
だからもうひたすらメモ書くのを、今みたいにこんな録音とか、YouTube なんてね、まだ発展してない頃なので、 もうなんかカセットテープに録音してみたいな。
ああ。
で、それを何回も聞けみたいな感じ。
あ、何回も聞け。あ、俺の、やってるのを、うん、そうそう、録音して聞けと。
そうそうそう。とか、プロの人の CD 売ってるので、
はいはいはい、
これで勉強しろみたいなので貸してくれたり、はい、しましたね。そうでした。
名人シリーズみたいなの売ってますもんね。
うん、すごい、うん。売ってるんですけど、うん、音だけなので、
うん
でね、今みたいにね、うんうんうん、映像とか、うんうん、ないので、あんまり。
うんうんうんうん、
皆さん、あれですよ、ハーレーさん、YouTube で検索したらいっぱい出てきますからね。今あれすごいですよね、本当に、ね。なんかみんな、あれですかね、勝手に撮ってやってるんですか、
うん、あ、勝手に撮って。
あ、なるほどね。うん、あ、うん、いや、どうやって練習してんのかなと思うんだよね。
私は基本的にはお風呂で。
お風呂で、
はい、沖縄でなんかお風呂ってあんまりイメージないですけど、うん、まあ、家には湯船があるので、うん、お風呂ありながら独り言のように。歌歌う感じで落語をむにゃむにゃむにゃむにゃ言いながら、
うん、これオリジナルも作ってみようとか思ってるんですか。
ああ、なんかね、そういう構成作家の方が、
はいはい、
私これやってってくださったのが今6つぐらいあるんですけど、
お、
これをまだマスターしてないんですけど、うんうん、この皆さん構成作家の方が結構いらっしゃったりして、
う
ん、はい、それを自分にアレンジしてやるとか。そうね、自分で本当は創作できたらね、それはすごいことなんですけど、
それはすごいことです。
なかなかちょっと才能がなくて、なかなか難しいんですけど、
ね、
うん、
この、まあ、沖縄、大阪から沖縄に来るわけじゃないですか、
はいはい、
沖縄来た時はちょっとお休みしてたんですか、落語なんか練習はしてたんですか。
いえ、もう最後だなと思って、うん、最後4月に来たんですけど、うん、3月に最後、皆さんもう落語することないかもしれませんけどって言ってお別れ会してきたんですよね、うん、
大阪で
、うん、そうそうそうそう、うん、それで沖縄で落語なんてする機会ないだろうし、うん、と思ってて、そしたら沖縄で落語やってる人いるよみたいな、うんうん、で沖議員でたまたま見かけた、うん、びっくりしちゃって、お、落語のブームが沖縄まで来てたんだと、
う
ん、
あ、それが1回目のあれだよね、
うん、
あの
うまんちゅ落語祭り、うん、はい、
あの時は僕らもびっくりしましたね。あ、もうこんなに増えてきたんだと思って、うん、やっぱり昔は 4,5 人しかいない、うん、という時代、
そうそうそうです、うん、そうです。
寄せ席とかも今できてるのかね。
どうなんだ、うん、あの種の人がいたじゃない。
あ、ゆかる日、
ゆかる日、ゆかる日でやってましたよね。やってました。
いや、私はゆかる日やってないんですけど、別の方がやってらっしゃいます。はい、
ゆかる日でもね、定期的に、あの、
う
ん、
そうそうです
ね。それこそ本当にプロの方呼んでやったりとか、うん、やってますよね。
去年ゆかる日に見に行きました。う
ん、ああ、うん、去年、水光さんと、私の、まあ、こう、大きなグループの、大阪から風林さんって方がいらっしゃってました。
うん、そうそうそう、
はいはいはい。
そうそうそう、
はいはい。
うん、もう、ゆかる日で一回見に行ったことあるね。うんうんうん、あと小劇場ね、町の小劇場って、あそこの松尾のところ、あの、海南
が、はいはい、
あそこもね、あるからね。
うんうん、ですね、
うん。
最近あそこでやってますよね。あ、どっか、あのホテルというか、何ですか。あ、ドミトリーというか。
そこ、太平通りの、
太平通り、はい。
レステルっていうホテルで。
ありますね。
はい。
あの、外人がいっぱいいるところ。
ああ、外人もいっぱいいますね。
ね、外人いっぱいいるよね、あそこね、
うん。で、ちょっと半分ゲストハウスなので、あそこで、第2土曜日、7時から。
やってんの？
やってる。
やってる、やってる、やってる。
あそこがお酒飲みながら見れるんです。
そうなん
だ。はい。これが第2土曜日で。で、第3日曜日、
うん。
屋台村の横のベシャルという居酒屋さんの一角で、これは4時から。
4時から。
はい。落語会をやってます。それと、第4木曜日、
うん。
7時半から、公設市場の3階の多目的室でやってます。
うんうん、あ、そうなんだ。
本当、
はい、公設市場で、
公設市場の3階、第4木曜です。来てくださいね、皆さん、
う
ん、
あ、ぜひぜひ。先日あと、お気楽亭の一門の人、なんかあのもつ煮屋さんでも昔やってましたけど、あ、
そう、だからもつ煮屋さんが移転してきてベシャルになってるんです、うん、
あ、なるほど。
もつ煮屋さんどこが、
ね、
うん、そうそうそうそうそう、はい、
結構探せばあるんだね、
うん、
ピレツカ小読みで探せばわかるかな。
わかるから、わかるかもね、
わ、うん、かるかもね、うん、結構ね、うん、
じゃあ、あの、まあ、今のもう一回聞きましょう。とりあえず、麻婆一曲。
はいはいはい。
やったみたいで。
私は80年代ですね。うん、まあ、この人たちが出てきて、ちょっと色が変わったかなっていう感じの音楽のね。それまでほら、パンク、ニューウェーブのところだったんですけど、ちょっとジャジーな感じのね。 人たちが出てきたんですけどね、シンプリーレッドっていうね、知ってる？知らない？
知らない。
今聞いてください。
聞いてもわかるかも。
今聞いてください。
はい。
ホールディングバックだ、イヤーです。どうぞ。はい、ジャッジでしたね、うん。シンプリーレッドでホールディングバックダイヤーでした。
おしゃれじゃないですか。
はい、うん、シャーデー、シャーデーとかね、うん。あの辺の時代ですよね、これね、うん。ちょっと、ロックロックしてないっていうところがね、うん、いいんですよ。うん。はい。
いいっすね。うん、ハレーさん、じゃあ、さっき聞いたんだけど、うん、もう一回こう、今、どこに行ったら、はい、会えるチャンスがあるか教えてください。
うん、あ、私ですね。うん、今、なんかその辺うろうろはしてるんですけど。私、今、そうですね。落語会に来ていただければ、うん、いつでも会えます。
うんうん、その落語
会。落語もう一回言いますね。うん、第2土曜日、うん、7時から、うん、太平通りのレステルホテル。
レステル
ホテル。はい。はい、で、第3日曜日、屋台村の横のベシャール。
ベシャール。
で、ここは4時から。
うん、4時から。
はい。
早いですね。素晴らしい。
第4木曜日。うん、公設市場、うん、3階多目的室、うん、ここは7時半からです。
うん、
あ、
うん、さらに8月に沖江通りの
そうですね、そう8月の19日から25日の間、うん、私毎日出てますので。
おお、すごい。
はい、去年はね、もう最後の方は、うん、すいません、明日だけはどうしても来れないんですって欠席届が出るぐらいで毎日根性で来てくれた人たくさんいて、ありがたいことですね、もう本当。
ちなみにどこがやりやすいですか、沖江通りだと。純駆動
ですか。ああ、もうここの FM 那覇も、うん、音がちょうどいい感じで。
ああ、なるほど。
はい、うん。お客さんと一体感、ね。純、うん、駆動も広くていいんですけど、うん、ちょっとなんかね、広すぎて、みんなこう、遠くにいるような気がするので、うんうん、もうちょっと落語はこじんまりで、
って感じだね、
なんかちょっと笑いにくい感じですね。
う
ん
う
ん、
ああ、なるほど。
大きな声で笑いにくい。隣の声が聞こえるぐらいが、笑いやすくて、みんなドハンと笑って、ここだとすごいボンと笑ってくる。うん、
ああ、なるほど。
そうですね。
ちなみにですね、
はい、
ターボーの施設に来ていただいてですね。
そうなんです。そう、言い忘れの、この間、お邪魔しました。あ、でも今度ね、FM 那覇で落語の番組みたいなのを少しやろうかって話が今出てるので、
うん、
いいですね、まあ、今後落語交代で、
交代で、
はいはい、やっていけたらなと。
FM 那覇に復帰するんですね。
と思ってるんですけど、
ね、
はい、
うん。
また小学校とかいつでも行くので皆さん呼んでいただければ。
お、はい、僕ら、はい、僕小学校熊作り協議会だから。
あ、
うん、
もういつでも小学校伺います。
仲間いっぱいいますよ、僕ら。
そうそうそう。1年生、2年生、3年生ね。うん、全部、学年で全部違うネタやってくださいっていう、
こ
う、
ま
あ、無理。
もちろん、もちろん。
無理して
。伺います。はい、いつでも。
ちょっと6年生ぐらいになると、ちょっと艶っぽいのをお願いします。
小学校でちょっと艶っぽいのは、
うん、小学生も、もうね、もうそろそろね、意識しだす頃ですからね。
まあ、そうですね。
ね
え。
まあ、そのとこですかね、
はい。で、まあ、今、また現役の大学生に戻られてるといったところなんですけど、うん、とりあえず、今後目指すべきところの近いゴールとか、うん、なんか、これやってみたいというのはありますか？
これやってみたい、うん。なんかもっと沖縄で落語が広まって、
うんうんうん、
落語をやってくれる人も募集したいなと思ってるんですね。
やってくれる。なるほど、ね。
は
い。いい
っ
すね。
昔、落研だったっていう人、声かけていただきたいなって、私たちは今、こう演者が足りないんですよね、うんうんうん、私が出ずっぱりなので、うん、
あ、演者が足りない、
演者が足りない、ちょっと皆さん昔落研入ってましたみたいな人、うん、たまにいらっしゃるので、うん、ちょっと古い記憶を呼び戻していただいて、はい、ぜひ私たちにジョイナスしていただきたいなと思ってます。はい、参加していただきたいなと思ってます。
あの、関西弁ですか？
違う、
違う、
違います、
うん、ああ、うん、なるほど、うん、じゃあもう落語に溢れる島みたいなね、
うん、そうですね、うん、あ、そうそう、それで12月の21日、
起きた、
はい、うん、ちょっとね、私たちちょっといっ、うん、大きな落語会をやろうと思ってるんですよね。
お、
そう、これをの出資していただく方も募集しますけれど、うん、12月21日、那覇アートで。
那覇アート、いいっすね。
これは大きい舞台だね。うん、これ。
ちょっと、勢い余って借りてしまったので、もう引き返せないんです。
これはちょっと、
皆さんの協賛、お待ちしてます。これはでも、ちょっと二部制にしようと思ってまして、うんうんうん、 一つは子供向けの優しい落語。優しい、ね、うん、今優しい日本語という言葉が今ブームになってるんですが、うんうん、災害の時に優しい日本語で伝える。
なるほど。
はい。それを今、日本では取り組んでるので、防災でね。うん、なので、この優しい日本語を勉強してらっしゃる方、うん、私将来日本語教師を目指してますので、外国人に日本語を教える先生になろうと思っていますので、うん、この優しい日本語、優しい落語、うん、この優しい落語会を一つ第一部でしまして、はい、第二部は、ちょっと大人向けの落語会を、うん。はい。だから子供とか、日本語を勉強してらっしゃる外国人向けの落語会を一部で やろうと思ってますので、またぜひ皆さんご協力いただければと。
12月の21日とおっしゃいました、
ね。はい、はいうん。土曜日です。はい。
反対から読んでも12月21日。
そうなんです、そうなんです。
覚えやすいよね。
あ、私、これはね、うん、ハーレーの乗るために大型免許を取った日なんですよね。
ハーレーっていうのは、ハーレーダビッドソンのハーレーだったっていう、
ね。ハーレーダビッドソンに乗ってたんですよ。1450cc に。それでハーレーと名前をつけてるんですけど、あと晴れ女なんですけど、そうそう。それで、このハーレー乗るために大型の免許を取ったのが12月21日なんですよね。
あ、来た。
来た。
イエス。
いろいろと符号しますな。
面白いね。面白い。
なるほど。うん、じゃあ、うん、それがね、那覇とね、みんな来れるように。
はい。うん、お願いしたいですね。
溢れるように。
溢れる。溢れる。ね。
で、子供たちがね、うん、私もなりたい、はい、私も、子供の、なんだっけ、さっきの習い事、子供の習い事として。
ああ、そうですね。なりたい。そう、いいね、将来の落語家を育てたいなと思ってますね。だから、笑う島には福来たるというタイトルで落語会をしようと思ってますので、皆さん、どうぞ。よろしくお願いします。
一口10万円です、
ね。はい、お願いします。皆さん、今日、今日さんお待ちしてます。
はい、はい、ということで。
お家がついたところで。
はい。ハレさんも本当にありがとうございました。もう楽しいね。
楽しいね。
あの、一席まで打っていただいてね。
はい、ありがとうございます。楽しかったです。
また来てくださいね、
はい。はい、ぜひまた呼んでください。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。次回の放送は7月。
はい。
10日。
10日。
七夕。
七夕過ぎたね。
違うね。違うね。ツッコミありがとうございます。すいません。78.0 メガヘルツ FM 那覇ですね。
はい。
20時からですね。またお会いしましょう。今日は晴れさん。
はい。
12月21日。
はい。よろしくお願いします。
ね、頑張りましょう。
はい。
じゃあ、いいですか、ターボ
ー。はい、どうぞ。はい、
マボ
ー。ターボーの。
まちづくりハッピーレディオ
でした。
パチパチ
パチパチ
パチパチパチパチパチ。